こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。磯野真帆、医療者が語る答えなき世界、命の守り人の人類学は、医療人類学の視点から、医師、看護師、リハビリテーション専門職などが直面する判断の不確かさを描くノンフィクションである。病院は診断名や治療法という明快な答えを得る場所として期待されやすい。しかし現実には、医学的な標準や科学的根拠だけで一人一人の病、生き方、死に方を決められるわけではない。本書は医療者へのインタビューと現場への目指しを通じ、患者からは見えにくい浸潤、制度上の制約、専門職としての責任を浮かび上がらせる。構成は肩越しの視点から科学が明らかにできないもの、傍らにいるということの3部で身体拘束。手術、新薬、漢方、終末期、言語聴覚士の実践などを扱う医学を否定するのではなく、医学を個別の人生に接続する営みとして医療を捉え直すことが本書の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に答えを出す場所という病院像を、曖昧さを引き受ける現場として捉え直す。本書の出発点は患者が病院に抱く原因を特定し、治療法を示してほしいという期待と医療現場に満ちる不確実性との隔たりである。検査や診断技術が発達しても症状の意味、治療による利益と負担、本人にとって受け入れられる生活の形までを医学だけで一位に決めることはできない。答えが得られないとき、患者は医療者に失望しうるが、医療者もまた限られた情報と時間の中で迷い、結果への責任を感じている。ここで重要なのは、不確かさを単なる医療の不足や失敗として片付けない点である。不確かさは人のシャアが多様であり、病が家族関係、経済、加齢、価値観と結びつくことから生じる。本書はこの現実を可視化することで医療への過度な万能感と医療者を機械的な回答者とみなす見方の双方を問い直す。患者と医療者が共に判断を担うための前提として、まず答えなき世界を認識させる。次に文化人類学者の肩越しの視点が医療者自身には見えにくい観光を照らす。第一部が示す特徴は、医療者の仕事を内部の専門用語や成果指標だけで評価せず、文化人類学のフィールドワークによって外側から見直す方法にある。現場で日常化した手順は、効率や安全のために必要である一方、当初は違和感を伴ったはずの行為を当然と感じさせることがある。高齢者の身体拘束をめぐる看護師の葛藤はその象徴的な主題である。転倒などの危険を防ぐ責任、忙しいケア環境、本人の自由や尊厳を守りたい思いは簡単に両立しない。人類学者が医療者の肩越しに場を観察し語りを聞くことで、制度や職場文化が個人の選択をどう形作るかが見えてくる。この視点は医療者を非難するためのものではない。わしろ、個人の善意や努力だけに問題を還元せず、当たり前とされる実践を再検討する契機となる。専門職が自らの環境を客観視し、患者側も医療の判断が置かれた条件を理解するための、批判的でありながら対話的な資格である。さらに手術、新薬、漢方の検討から、科学的知識が医療で働く条件を考える。第2部は、科学が医療において決定的な役割を果たしながらも、それだけでは臨床の意味を尽くせないことを扱う。手術室における清潔・不潔の区分をめぐる議論は、科学的な感染対策がチーム全体で共有される境界や儀礼的な秩序にも支えられていることを考えさせる。これは手術を非合理的な呪術へ還元する主張ではなく、科学的実践もまた人が共同で信頼し、行為を整える仕組みを必要とするという指摘である。また新薬を前にした臨床医の判断には、エビデンスの確認だけでなく、患者の状態、既存の治療、費用や希望、予測しきれない副作用への配慮が関わる。漢方をめぐる章も何を聞くとみなすかが、成分や試験結果だけでなく、診察の枠組みや患者の経験と無関係ではないことを示す。科学を軽視せず、その知を誰にどのように用いるかという実践上の問いへ進む点に、本書の医療人類学的な意義がある。そして、医学の標準化を患者ごとの人生に接続して医療へ変換する仕事、本書は医学と医療を同一視しない。医学は診断を比較可能な対象として扱い、病態や治療効果について再現性のある知識を築く。その標準化は安全で有効な診療の基盤であり、否定されるべきものではない。しかし、標準的な知識を目の前の人に適用する局面では、その人の暮らし、家族、仕事、苦痛への耐え方、将来への希望が判断に入る。そこで医療者に求められるのは、医学の答えを一方的に渡すことではなく、専門知と患者の人生をつなぎ、個別の状況に即した判断を患者と共に形作ることである。この営みは、同じ症例なら常に同じ答えになるとは限らないため、再現性の低い値を含む。だからこそ、説明を聞くこと、迷いを共有すること、治療しない選択も含めて検討することが重要になる。 患者中心の医療をサービス上の標語ではなく、患者が自分の生を引き受けつつ医療者と共同する過程として考え直す点に本書の具体性がある。最後に、傍らにいるケアは治癒の有無を超えて尊厳と関係を支える第3部が焦点を当てるのは、治すことだけでは測れない医療者の役割である。終末期や慢性的な障害、回復の見通しが限られる状況では医療者は問題を解消できない無力感に直面する。それでも患者の望む暮らし方や最期の迎え方を理解し、必要な支援を調整し、苦痛や孤立を小さくする仕事は残る。本書の傍らにいるという表現は何もしないことの美化ではない。本人の言葉や反応を丁寧に受け取り、専門性を用いて生活を支え、本人が選べる余地を守るという能動的な実践を指している。言語聴覚士を扱う章が示すように、専門職の仕事は病院内の処置に閉じず、患者が生活する場所へ視野を広げることがある。また話を聞く行為も単なる慰めではなく、医学的知識を個人の文脈に結びつけるための条件となる。成果を治癒率だけで評価しがちな医療官に対し、本書は尊厳関係、生活の継続を支えるケアの価値を具体的に位置づけている。結論として、本書は、医療従事者には自らの実践を少し距離を置いて見直す材料を、患者や家族には医療者の判断がなぜ単純な正解にならないのかを理解する視点を与える。医学部、看護学部などで学ぶ人、介護やリハビリテーションに関わる人、慢性疾患や高齢者医療、終末期ケアについて考えたい一般読者にも適している。得られる利益は特定の病気への対処法ではない。科学的根拠を尊重しながらも、医療の判断には患者の生活史と価値観が不可欠だと理解し、説明を受ける側、行う側の対話をより現実的に捉えられることである。医療現場を紹介する書籍には、制度批判、闘病記、専門知識の解説が多い。その中で本書が際立つのは、医療者を理想化も断罪もせず、本人たちの語りと人類学的観察を往復させる点にある。身体拘束、手術、新薬、漢方、死といった異なる題材を通じ、医療を、医学を適用する作業ではなく、標準化された知と固有の人生の間で関係を編み直す仕事として描く。答えのなさを放置せず、それと共に考え、支える方法を問う一冊である。ご支援いただける場合は、磯野真帆、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。